御言葉をお読みします。使徒の働き一章三節から十一節。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで使徒たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威をもって定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、使徒たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行くのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。説教題は、天に昇りです。自宅での礼拝に移行してから3週目となりました。白石市内のコロナ感染状況を見ると、未だ連日の感染者の確認がなされています。いつどこで自分たちも感染するかわからないという心配がある中ですが、神様の守りと何よりも平安がお一人お一人の上にあるようにと祈ります。さて、今日の使徒信条の箇所は天に昇りです。主イエスは聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、十字架につけられ、死んで葬られ、三日目に死人のうちより蘇り、十字架と復活という救いの御業を完成させ、天に昇られた、天に帰られた。そういう主イエスのお姿です。天に帰る、行ってしまわれる、離れて行かれる。それは一見すると寂しい言葉に聞こえます。しかし、主イエスが天に昇られたという告白は、私たちの喜びとなります。もし主イエスがこの地上に留まり続けているなら、主イエスは2000年前のユダヤという一つの小さな地域に限定されるお方になってしまいます。しかし、主イエスはこの地上を離れ天に昇られた。天におられる主イエスは今度は時代を超えて、その天におられながらもいつでもどこでも私たちと共にいてくださる。天に昇りというこの使徒信条の告白は、主イエスと離れ離れになってしまうという告白ではなく、主イエスがいつでもどこでもあなたと私たちと共におられるという喜びの告白です。 今日は使徒の働き1章3節から11節の御言葉を開いています。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されました。主イエスは復活後40日も人たちに現れ、彼らに神の国のことを語り続けられた。40日も共に過ごされたのです。人たちにとって主イエスと共に過ごしたこの40日は本当に嬉しかったと思います。そして40日も共におられたのですから、これからも主イエスが私たちと共におられると思ったでしょう。主イエスはそのような人たちに命じられました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。人たちは主イエスから神の国について聞いていましたから、間もなく聖霊のバプテスマをが授けられると聞き、あ、もう間もなくこの神の国が始まるのではないか、そう思った彼らは、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか、とこう質問します。ここで人たちは主イエスの語っておられる神の国というのを誤解してるんですけれども、今日ここで注目していたいのは、人たちはこの神の国を父なる神が再興する、そしてそこには主イエスが共におられ、イスラエルという国が再興される、神の国というのは始まっていくと考えていることです。自分たちがではなくて、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのは、と主なる神が、そして主イエスがこれからそれを成してくださる、これから私たちと共にそれを成してくださる、主イエスはこれからもずっと共におられるんだと弟子たちは思っていた。しかしそんな弟子たち、人たちの前で主イエスは天に上げられていくんです。雲に包まれ、とうとう彼らの目には見えなくなって行ってしまわれた。その時の様子を、使徒たちは天を見つめていたとこう書き記されています。この見つめていたという言葉は、じっと見ていた。目を離さず、その主イエスが昇られ、雲に包まれ、見えなくなってしまわれた、その一点をじっと見つめていた。喪失感があったのかもしれない。寂しさ、心細さでしょうか。人たちは立ち尽くして、ただただ、ただただ、天を見上げ続けていた。すると白い衣を着た二人の人、おそらく御使いです。天を見上げ続ける人たちに御使いはこう告げます。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行くのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。御使いは、主イエスは天に昇り、弟子たちの目に見えなくなったけれども、主イエスは再び、また同じようなありようで、おいでになる。再臨される、とこう、弟子たちに告げます。ある説教者は、この御使いの言葉というのは、弟子たちの肩をバンとこう、叩くような、はっと目を覚まさせるような言葉であると言いました。地上に残された人たちの目に主イエスは見えなくなってしまった。それは主イエスと引き裂かれたような思いであったかもしれない。けれども、 見つかりの言葉は、そんなことはないよと。何をそんなに寂しそうに天を見上げているのか。主イエスはまた天から同じようにおいでになるよ。主イエスはまた来てくださるよ。それは、主イエスと使徒たちは引き裂かれたのではなくて、主イエスと使徒たちは近いよと。あなたと主イエスは近い。確かに目からは見えなくなった。天に昇られた。離れたように見える。しかし、主イエスはあなた方と近い。使徒たちの目を、いえ、心をハッとさせるような言葉です。天に昇られた主イエスは確かに地上の弟子たちの目からは見えなくなってしまわれました。それは今日の私たちにも当てはまります。私たちもこの目で実際主イエスを見ることはできません。それでは主イエスは私たちから離れているんだろうか。引き裂かれてるんだろうか。遠く遠くにおられるのだろうか。そうではありません。確かに主イエスは天に昇られ、もう今は人の目で見ることはできません。しかし、神である主イエスは天におられながら、いつでもどこでも私たちと共におられるお方です。神である主イエスは、天に昇られたからこそ地上という限定を受けることなく、いつでもどこでも弟子たちと共におられるようになった。宗教改革者のルターという人は、主イエスが天に昇っていってくださったからこそ、主イエスはいつでも私どもと共にいてくださる。近い存在になってくださったんだと言いました。天に昇って遠くなったのではなくて、天に昇り、ますます近い存在となってくださったのだと。神である主イエスが天に昇り、いつでもどこでも私たちと共におられる、近い存在になってくださった。有名なマタイの福音書の終わりの言葉、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと弟子たちに語られた通りです。天において見えなくなった、共にいないじゃないかではなくて、神である主イエスは天に昇られ、神である主イエスは天からこの地上に生きる弟子たち、教会、私たちといつもどこでも共におられるようになってくださった。主イエスは私たちと近いのです。主イエスは私たち教会といつも共におられます。私たちと共にいてくださる主イエスは、天に昇られる前に、使徒たちに、こう言い送りました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。主イエスの地上の生涯は、イエス・キリストの福音、罪の許しと永遠の命を述べ伝え、愛の技、憐れみの技を行ってきました。主イエスは天に昇られる前に、この地上で福音を語り、またその福音が生きていること、まさに、現実であるということを、働きをもって表し、それらを使徒たちに継承していきます。これまでは主イエスが、ご自身が福音を語り、福音を行ってきた。しかしこれからは、あなた方が私の証人となるのだ。今度はあなた方が私の語ったことを語り、私が成してきたことを行い、私の福音を述べ伝え、神の国を広げていく。 主イエスはこれから使徒たちに、そして教会に、主の証人とあなた方はなるのだとこう使命を委ねられました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。教会は主イエスの証人という使命のために、聖霊を受けています。聖霊が臨み、力を受けています。これは私たちが特別な力がこう与えられる、私たちが特別な力を持つということではなく、力ある聖霊が私たちに臨んでおられる、力ある聖霊が私たちに与えられるということです。主イエスを信じ、あなたにも聖霊が与えられますと。そして聖霊を受けると、私たちは今までなかったような力を突然手にして、何か特別な能力者集団に変わっていくというのではないんです。もちろん主イエスを信じ、新しい賜物が与えられる、これまでなかったような、そのような賜物が与えられるということはあるでしょう。しかしここで、あなた方の上に聖霊が臨み、そしてあなた方は力を受けるというとき、それは、力ある聖霊なる神があなた方の上に臨まれる。私たちは力ある聖霊を受け、その聖霊なる神の力によって、主の証人として福音を述べ伝え、神の国は広げられていくのだ。この力ある聖霊、これは巫女の聖霊、巫女の御霊とかイエス・キリストの御霊とも呼ばれます。主イエスは天に昇られ、代わりに聖霊なる神が教会に弟子たちのもとに送られる。こう一見すると、主イエスは天に昇られ、お役御免のように見えますが、決してそうではありません。教会に与えられた聖霊は、主イエスの御霊と呼ばれます。主イエスの御霊である聖霊が働かれるとき、そこで御子である主イエスもまた共に働いておられるのです。聖霊が弟子たちを主の証人と立たせ、福音宣教の働きを進めていくとき、そこで天におられる主イエスもまた働いてくださっている。主イエスが弟子たちを立たせ、主イエスが宣教の働きをご自身がこう切り開いていって、弟子たちと共に働いてくださっているのです。今日開かれている使徒の働きはルカの福音書の続編です。ルカの福音書と使徒の働きは二つ合わせて一つの書物と言っていいでしょう。著者であるルカはこの二つの書物で一貫した主イエスのお姿を描いています。ルカ福音書では地上におられる主イエスが神の国を述べ伝え、十字架と復活の福音を完成させ、罪からの救いをこう成し遂げられる。そして使徒の働きでは聖霊の力によって主の証人とされた弟子たちが今度は救いの福音を述べ伝え、神の国を広げていくと、こういう主イエスが述べ伝えたものを主の証人とされた弟子たちがこう実際またさらにそれを広げていくという、そのような姿が描かれていますが、ここにも一貫した主イエスのお姿が描かれていると言ってよいでしょう。主イエスは地上で福音を述べ伝えて、そして天に昇られ、今度は聖霊なる神によって、使徒、教会を通し、主イエスもまた、この地上で救いの福音を告げ知らせ、神の国を今も広げてくださっている。人の目には主イエスは見えないけれども、力ある聖霊を通して、使徒、教会を通して、主イエスは今もこの時代、福音を述べ伝え、福音の神の国を広げてくださっている。 確かに使徒の働きは力ある聖霊の働きということを注目しています。聖霊の働きということをこう大変強調しています。それはその通りです。しかしそれは天に昇られた主イエスが弟子たちの近くに教会と共におられ、主イエスが彼らを主の証人と立たせ力を与え、主イエスご自身が福音を述べ伝え、主イエスご自身が神の国を広げておられる。聖霊のお働きというのは主イエスの働きでもある。ルカの福音書の最後には、今日の箇所よりも非常に簡潔な形で、主イエスが天に昇られる場面が記されています。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。主イエスは天に挙げられるとき、弟子たちに祝福の手を伸ばし、彼らを祝福しながら天に昇って行かれた。主イエスの祝福の手は弟子たちに向けられていた。それは教会に向けられながら天に昇って行かれた。主イエスはじゃあ天に昇られその祝福の手を下ろされたのか。そうではないでしょう。主イエスはその祝福の手を天に昇られてからも伸ばし続けてくださってる。主イエスは天に昇られてからも働き続けてくださってる。弟子たちの祝福のために、教会の祝福のために。天におられる主イエスは地上の私たちに向けて宣教の力を注いでくださって、そして天に昇られた主イエスは祝福の手を私たち一人一人教会に向けてくださっている。天に昇られた主イエス。これは私たちにとって喜びの告白です。主イエスは天に昇られた。だからこそ主イエスはいつでもどこでも誰にでも近い存在となってくださった。今、主イエスは私たちと共におられる。その主イエスは私たちに天よりの祝福の手を伸ばし続けてくださっている。主イエスは私たち教会を主の証人と立たせ、福音を述べ伝え、神の国を広げる力を与え続けてくださっている。私たちは主イエスの祝福と主イエスの道からというのを生きている中で様々な場面で知り、また見てきたことと思います。ある人は他のキリスト者の証を聞きながら、その生活の中で主の恵みや主の祝福、主の道からを見聞きしたことでしょう。私たち一人一人も様々な場面で折々に主の祝福と力を経験されてきたことと思います。それらの中で主の祝福と力をより知り、より見させていただく。それは私たちが主イエスの証人、福音を述べ伝えるとき、より顕著に主の祝福と力を私たちは知ることになります。なぜなら、主イエスの祝福、聖霊の力は、主イエスの証人となるために、証人となるために与えられたものだからです。主イエスを証しする者として立つとき、主イエスを証しする者として生きるとき、私たちは、天に昇られた主イエスが今も私と共にいてくださっているということを知る。今もその主イエスが祝福と力の御手を私の方に、私たちの方に伸ばしてくださっていることを 知るんです。主イエスは今日も私たちの近くに、私たちと共におられる。そして主イエスが神の国を広げ、宣教の道を切り開いてくださっている。私たちも主が切り開かれている宣教の道に、主の証人として立っていくときに、ああ、主は本当に生きておられる。ああ、主の祝福が私たちにある。ああ、主の力は確かにここにある、表されたと。主を知る喜びを知るのではないでしょうか。天に昇り、天に昇られた主イエスはいつでもどこでも私たちと共にいてくださっています。私たちはこれを信じ、これを喜びたいと思います。新しい習慣の歩みの中にも、主イエスはいつも私たちと共におられます。また天に昇られた主イエスからの聖霊の力を信じて、主の証人として、証人として述べ伝えるのが、困難な地の果てと今日のところでは言われています。あなた方は地の果てにまで行くと。これは述べ伝えるのが困難な場所、さらには述べ伝えるのが困難な状況とも言い換えることができます。今日のコロナ禍というような状況においても、どうやってこんな状況の中で福音を述べ伝えるのか、それが難しい困難と言われるような状況の中でも、聖霊の力を信じ、福音を述べ伝え、私たちは主の証人として神の国を広げていきたいとそのように願っています。天に昇られた主イエスは祝福と力を持って私たちと共におられます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御子である主イエスが天に昇られ、私たちの目には見えません。ですが、だからこそ、いつでもどこでも主イエスは私たちと共におられることを感謝します。共におられる主イエスの祝福と力を信じ、これを喜び、今週も主を信頼する歩みへと、主を望みとしていく歩みへとお導きください。また、宣教の困難なコロナ禍にあります。しかしこの困難な状況も乗り越える聖霊の力が私たち一人一人に、私たち教会に与えられていることを信じます。どうぞ宣教の知恵を与え、志を新たにさせ、この状況からでも主の証人として主の福音を述べ伝えることができるように助け、またその技を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。